際なものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。聖書持ってない人にはぜひちょっと渡してあげてください。こっちもいるな。はい、ですね、神の言葉に力がありますので、神の言葉を開いていただきたいと思います。で、ここは教会のことが書かれてあるんですけれども、教会には一切のものを足の下に従わせるキリストが、一切のものを満たすことのできるキリストが満ちているってことが書いてあるんですね。で、教会というとですね、多くの場合建物を考えます。ね、特に長崎はカトリック教会がたくさんあるので、素敵なステンドグラスがそういうことをイメージする方が多いと思うんですね。もちろん建物も教会ですけれども、聖書が言ってる場合の教会っていうのは、建物ではなくて、エクレシアっていう意味ですね、言語で、ギリシャ語ですけれども、呼び集められた者たち、呼び出された者たちという意味があるんですね。だから、イエス様を信じて、集められた者たちが集まるところ、そこを教会と言います。だから、今日は私たちは、ここが教会なわけですね。で、例えばもし、時々、平和会館で礼拝したりすることありますが、そしたらそこは、普段は平和会館だけども、そこに集まったとき、そこが教会になるわけであります。つまり、呼び集められたキリストを信じて、キリストを礼拝し、キリストを愛して集まった者たちが集まって、賛美をしたり礼拝する場所が教会なわけですね。で、そこにはキリストが満ちていると書いてあるわけです。だから、極端なことを言えば、建物は教会なんですけれども、実はそこに神様を礼拝するためじゃなくて、例えば、ね、単に飲み食いをするためとか、ね、全然神様と関係ない、コンサートをするとかって場合は、そこは教会ではなくなるわけです。わかりますかね？ちょっとね、はっきり言えば。つまり、教会っていうのはキリストの名によって集められた者たちが本当に神様を礼拝し、キリストを真ん中に集まるときに教会なわけですね。で、そこにはキリストが満ちていると書いてある。で、満ちているってのはどういうことかって言ったら、ちょっといるじゃないんですね。溢れているということであります。で、キリストが溢れているということなんですね。だから、教会に集うとき何が起こるかというと、キリストが溢れているので、そのキリストに触れるわけであります。で、そのキリストに触れるんですね。で、キリストはどういう方かというと、キリストは癒し主なのです。キリストは助け主なのですね。で、キリストは私たちの人生を作り変えることができない方なんです。だから、教会に集うときに、そのキリストに触れたときに、そのキリストの力を通して、その人が全く新しくなり、癒されていき、それだけじゃなくて、その人を通して、その人の家族や友人にまでその祝福が及んでいくようになるわけなんですね。だから、教会には力がある。教会に集まるときに、触れるときに、そこでキリストに触れることができるんですね。で、キリストのところに来た人を聖書を見る限り、キリストは拒んだことがないんです。キリストのところに癒しを求めてきた人は、すべて癒されています。で、聖書の時代には、キリストが出会ったお葬式は、全部復活して、お葬式で亡くなりました。ね、聖書の時代はですよね。で、キリストのところに来れば、必ず神様は、触れて御業をなすんです。で、癒すっていう時にね、救いって言葉の中に癒しの意味もあるんですけれども、癒すっていう時にね、まず体を癒してくださいます。あと、心を癒してくださいますね。それからもう一つはね、人生を癒してくださるのです。そして、家庭を癒してくださるのであります。多くの家庭がサタンによって、罪によって破壊されています。神様はそれを癒してくださるのです。十字架の力によって。そして、多くの人の人生が、本来神様が用意された祝福を見ないで壊されています。それを神様は癒してくださるんですね。それは教会に行くときにそのイエス様の力に触れてそれが起こるんですね。話したかもしれませんけれども、3月ですね、飯塚の聖会に行きました。その時に、前回話したかもしれませんが、初めて、来られた方がいらっしゃったんですね。で、その方はですね、お孫さんが生まれたような方ですから、まあ、それなりの年齢の方なんですけれども、一方でですね、12歳の女の子がいて、その子はダウン症だったわけですね。ダウン症の女の子を連れて来られました。で、実はその子はですね、そのお母さんはあるお店で働いてるんですけれども、弁当屋さんかなんかですね。で、実はその12歳のダウン症の子がいて、その子はそう長く生きれないと言われていたので、自分はこの子と一緒にいてあげたいと。だから、仕事を辞めてね、もう辞めようと思ってたんですね。ところが店長が変わるってことになったので、新しい店長がどういう人か見て、子供のことを分かってくれて、融通の利く理解のある店長なら続けようと。やっぱ境内も必要ですからね。でもそうでないならもうこの仕事は辞めようと思ったんですね。で、新しい店長がとってもいい人だったわけです。優しくて分かり合いのね。で、実はそれは飯塚教官の人だったんです。 で、その五日教会の人っていうのは、実は私も祈りましたけど、お仕事を探してたんですね。本当に神様に祈って探したんですね。そして与えられた仕事が、まあ、最初別のところに行って、そこからそっちのチェーン店なので、そっちの店の方に行ったんですね。でその店に行ったんですね、店長さんでね。そしたらその人と出会ったわけですね。で、その店長さんが勧めて、生まれて初めてその3月に12歳の女の子を連れて教会に来られたわけであります。で、まあ、私たちは普通にいつものように賛美をしておりました。で、五日教会はですね、とっても、まあ、明るいというか元気があるんですね。ね。だけど、ご年配の方が多いんですけれども、元気があるんですね。ところがですね、申し訳ないんですけれども、歌はそんなに上手くないんですね。で、私が好きなタイプですね。何を歌っても演歌調になってしまうっていうね、そういう感じの教会なんですね。ね。ご年配の方が多くてね。でもみんな元気なんですよ。で、心から礼拝してるんですね。で、奏楽者もいません。だから楽器なしでやってます。ただね、その賛美の時にですね、お母さんは泣き始めたんです。始まれて初めて来たんですよ。だから歌詞の意味なんかわからないんだけど、涙が出て止まらなくなったんですね。そして、12歳の女の子は、初めて見た歌なのに一生懸命歌おうとするんですね。でも初めてだからわからないんだけど、2、3回歌うでしょ。そしたら2回目はついてきて歌って、3回目あたりになると一生懸命歌い始めるんですね。で、お母さんはその娘さんが結構明るくして歌ってるのを見て感動したわけですね。で、その日、イエス様に触れられて、イエス様を信じました。それから日曜日教会行き始めた。そしたらその12歳の女の子は、来るたびごとに声を出して歌うようになって、自分のお家でも大きな声でその安らぎの歌を歌うようになったわけですね。で、お母さん思ったんですね。もしかしたら、まあ、来て間もないからね、いきなり信じたわけだけど、もしかしたら治るかもしれないって。で、そんなことを思ったのは初めてなんですね。もしかしたら治るかもしれないと思って、その子を連れて教会行き始めた。その子がとにかくいつも大きな声で歌うんですね。で、私4月の世界行った時にね、本当にその子の声が誰の声よりも響いてた。だから本当だなと思ってびっくりしましたけども、あったんですね。そしたらですね、残念ながら、霊が引き締めたらですね、サタンの妨害が入るわけですね。何かというとですね、その娘さんの、まあ、12歳の女の子の上にお姉さんがいます。お姉さんは結婚してまして、赤ちゃんが生まれてまして、9ヶ月の赤ちゃんがいたんですけど、その子は保育器に入ったきりです、ずっとね。で、日曜日の朝電話がありました。まあ、娘さんから、その、お孫さんですね、お孫さんのお母さんですけどね、娘さんが電話があって、その娘がですね、赤ちゃんが、尿が出なくなって、ちょっと危ない状況だって、言う連絡が入った。すぐ来てほしいって。で、おばあさん、お母さんはですね、まあ、おばあちゃんになりますけど、その子が言ったら、娘さんを連れて飛んでいったわけですね。で、連絡が入った教会に、すいません、今日は教会行けませんって、こういう状況なんですって言って、祈ってくださいって言ったの。そしたら、礼拝が始まる前に、15分間、みんなで祈ったんですね、礼拝の始まる前に、ね、そして礼拝をして、礼拝が終わった後にまたみんなで、時間をかけて祈ったんですね、真剣にね。そしたら皆さんね、その赤ちゃんの尿が出たんです。これはもうちゃんと記録の残ってる癒しですよね。尿が出たんですよね。これびっくりされたわけですね。それでやっぱりおばあちゃん嬉しいわけですよね。ね、だから水曜日祈祷会、今までは礼拝来てたけど祈祷会来てなかったんで、水曜日の祈祷会に、そのお孫さんの尿が出たものだから感動してですね、お礼まりじゃないですけど、お礼に来たわけですね。それで、祈祷会でありがとうございましたって皆さんに感謝して、で、一緒にお祈りした。そしたら教会の人たちがですね、保育園から出れるようになりましょうって言ったんです。でも、そのお母さんは、おばあちゃんですけども、いや、それはまだ無理じゃないですかって言うから、いや、でも神様に叶わないから一緒に祈りましょうって言って、教会の人たち一生懸命祈ってくれたので、おばあちゃんももちろん出てほしいから一緒に祈ったわけですね、一生懸命。そして水曜日の祈祷会です。そして皆さん、土曜日の日に保育器から出たんです。それでね、おばあちゃん感動してですね、どうしても洗礼を受けたいって出したんですね。それで、4月の聖火の時に洗礼を受けることになりました。面白かったのは、もう特別賛美の時に、無意識教会のメンバーみたいに一緒に前に出てきて歌ってまして、そしたらその12歳の女の子が声をかけるんですね。お母さん頑張れとか言ってですね、とか思いました。いや、本当に、へーとか思いましたよね。コスタ牧師と二人で感動したんですけども。そして本当にさっきも言ったように、誰よりも一番大きな声で歌ってるんですよね。で、その集会にまた、別の男性が、全然関係ない男性がですね、その前の日曜日に賛美にこう声につられてきたって男性がいて、その人が初めて来てて、その世界でまた救われたんですよね。その話をすると長くなるかもしれませんけども、何を言いたかというと、教会に力があるんですよね。それは間違いない。建物を言ってるのではありません。キリストを信じる人たちが集まっているところに、そこにキリストが満ちているからです。誰かに力があるのではありません。 そこにキリストが満ちているので、そのキリストに触れるときに、癒しが起こったり、奇跡が起こったり、神の恵みが現れてくるのです。私、皆さん、神には不可能はないのです。イエス・キリストには不可能はないのです。アローに行ってまいりましたら、今回、数ヶ月前に、アローの横、アローの横すぐ出てこない。どうでしたっけ？熊本の方。あ、大牟田の方じゃなくて、こっちの方の横は何でしたっけ？そう、玉名、ありがとうございます。玉名で、ありがとうございました。玉名で、エス様を信じた男性がいたんですね。その人と、それからですね、この人はハンデを持ってる人です。ね、調理師だったんですけれども、天皇陛下が来たとき、料理を作ったぐらいの人だったんですけれども、交通事故にあって、ちょっとハンデを持って、仕事辞めなきゃいけなくなった人ですね。その人と、それから、カトリックの人なんだけれども、うつ病になってた人。この前の世界で癒された人ね、その人が来たんですね。それともう一つは熊本の人なんですけれども、だいぶ前に一回来て、そしてちょっと今いろんな問題がうるさいって、本人もその問題が大きさにちょっと心病になって来た人が来たんですね。でこれハンデを持ってる人、心病の人が来たんですけれども、その一人はですね、先月来た時に、先月と話したと思いますけれども、この人は心の病だったんですね。車で運転できなくて全く動けなかった人です。ところが教会に来た時に礼拝の中で触れられたんですよね。それで癒された人なんです。で、教会に力があるんですね。すいません、これ以上話してると教会の話だけど今日終わっちゃうから教会に力があるんです。で、私牧師でしょ。で、牧師がこういうこと言うとね、なんかいやらしいじゃないですか。教会に来いって言ってるみたいで、言ってるんです。なぜかってはっきり分かってきたんですね。教会に力があるんです。なぜかって、キリストが満ちているから。そこに来るときに神は触れて働かれるんです。で、なんかね、昔ね、あんまり遠慮して言えなかったんですね。あと、11献金の話。なんかね、11献金をしなさいって、なんかお金よこせって言ってみたいで嫌でしょ。で、日本の牧師は言わないんです、あんまり。だから、日本の教会で技が少ないし、献金の祝福が現れないんです。でもね、11献金をされてる人はね、必ず生活が守られます。本当に捧げてる人は、だって約束だから。あと、身からの教会にはね、キリストが満ちてるからね、教会に来てるなら神の技を継続的に見続けるんです。これもはっきりそうなんですね。でね、今日はそんな説教の出じゃなかったけど、ね、ものすごく強く流しを感じる。これを語りなさいって、身からなる教会にしっかりつながる必要があるのです。で、教会につながってくるときに、神様はそこで触れて、そこで私たちに技をなされるんですね。それをどうだろう、覚えてください。で、ね、でも教会に来ても疲れてたら寝てしまうしって、教会で寝ればいいのです。教会に来てもね、なんかもう今日はきついからって、でもきついときに来ると大体ね、最後は楽になるんです。これもパターンですね。なんかやったら、よほど見転がるときって妨害があるから。で、その身からの教会にキリストが満ちていて、そこに触れた時に神の技が現れていくんですね。で、皆さんね、はっきりね、それを覚えてください。サタンは身からから引き離します。そしたらいろいろ問題起こってきて、こんなになったらまた来るんですね。神は愛の方だから答えてくれます。でもまた行かないとまた問題起こって、それの繰り返しをしている方が多いんですよね。でもしっかりつながっていると、神の技は継続して現れてくるんですね。で、ここにね、ポイントがあることをね、知っててください。なんか、ちょっと、教会のことをきちっと言いなさいって言われましたので、教会に来続けて、それでダメな場合は言ってください。私は一緒に神様に直談判に行ってあげます。これははっきりね、主が働かれてるので、働くんですね。で、教会に力があるんです。これをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。それで、今日のところに行きます。5分で説教しなきゃいけないけど。今日のところはですね、ペテロが、水の上を歩いた有名なところです。マタイの14章のところをご覧ください。そして、ちょっと駆け足を読みますね。22節から。それからすぐ、このそれからすぐっていうのは、この前に5つのパンと2匹の魚で5000人の給食をしたところであります。で、5000人の給食をしてですね、男だけで5000人だから、まあ、実際はもっとたくさんだったんですけども、ね、その人たちを満腹にさせた後に、イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたと書いてあります。まあ、詳しく話していると時間がなくなってしまいますが、面白いのはですね、弟子たちは、 もう食べるものがないからみんなを解散させてくれって言ったんです。ただイエス様はお腹を空かしてるからこの人たちに食べさせてからそれから解散させようと言ったんですね。で、弟子たちは現実を見てすぐ解散させてくれと言いましたけど、イエス様は弟子たちを見てこの人たちに食べさせてあげたいと言って奇跡をしてから解散させたんですね。でこれが主の見方なんですね。これをどうぞ覚えてください。そしてイエス様はその後どうしたかというと、23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられたと。イエス様は夕方までずっと一人でおられます。まあ夜中までいらっしゃるんですけども、奇跡をした後にイエス様は一人で祈りに行かれました。で、聖書を見てるとしばしば弟子たちが寝てた時に誰よりも朝早く起きてイエス様は祈りに行ってます。イエス様はどんな奇跡をしても、どんな技をしても、こう主と交わる個人的な交わりの時間っていうのを常に持ってたんですね。で、ぜひ皆さんですね、生活の中で主と交わる時間というのを、忙しいと思いますが、これは、作ってください。イエス様ほど忙しい方はなかったけど、彼は、どんな大きな技をした後も、必ず主と交わる時間というのを取ってるんですね。で、イエス様が主と交わる時間を取ってたってことは、私が取らなかったら、それは不信仰になって当たり前です。キリストでさえ、イエス様と交わる時間を、まあ、イエス様というか、父なる神様ですね。と交わる時間をいつも取っていたわけですね。そして次行きますね。しかし、これは弟子たちの船です。船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。面白いのは、22節に、イエス様は弟子たちを強いて船に乗り込ませたって書いてあります。だから、弟子たちが自分でね、向こう岸に行きたいって言って船に乗ったんじゃないんですね。イエス様が言ったから、船に乗って、まあ、強いてだから、あえて言えば無理やり、イエス様が船に乗せたわけです。イエス様が乗せて向こう岸に行かせたんだから、すぐに向こうに着けばいいと思うんですけども、イエス様が乗せたのにも変わらず、どうなったかというと、向かい風が吹いてきて、行かなかったわけですね。皆さん、御心だったらうまくいくって思う人が多いんです。確かにそういうこともあります。でも、御心の場合は逆に、霊的な妨害とかぶつかりって起こるんですね。よく海外選挙行くときですね、パウロ牧師面白いことがあります。海外選挙の直前はいつもアタックが強くなる。特にポイントが大きければ大きいほど。で何もアタックがないときは、かえって心配するって、御心なのかなって。確かにそうなんですね。御心とかポイントのときにはぶつかり合うん。で、このときも、イエス様が強いてだから無理やりに向こう岸にイエス様が言われたから船出したんでしょ。なのにもかかわらず向かい風が吹いてきて、船はもう前にも行かなくなったわけですね。で、今、皆さんの人生の中でね、向かい風が吹いてきてうまくいってないとき、そういう時にですね、だからダメだっていうふうに思わないでください。主から始まったことでもそういうことって起こることがあるんですね。そして夜中の3時頃になりました。真っ暗だったと思いますね。イエス様が湖の上を歩いて彼らのところにやってきます。まあ、イエス様だから湖を歩けると思いますけれども、ところが弟子たちはそれを見てですね、イエス様が湖を歩いてるのを見てですね、幽霊だと思うわけですね。で失礼だと思うかもしれませんが、実はですね、例えば日本の幽霊はどこに出るか、一般的にお墓に出て足がないわけですね。日本の場合はナイジェリアは聞いてもいいですけれどもで日本の場合はそうですね。でイスラエルのガリラヤ湖あたりの場合はどうかというと、当時は湖の上海上に幽霊が出ると考えられたんです。だからなんで弟子たちがイエス様を幽霊と間違えたかというと、それは幽霊は海の上に出るんですね。それが向こうの、まあ、日本でお墓に出るみたいな感じですね。だから、真夜中にね、船こぎあぐねていたら、ふーっと人が来たらね、まあ、人ですよね、その人だからね、人となってるから、はーって幽霊だと思ったんです。それで、びっくりしてですね、怯えてしまって、恐ろしさのあまり叫び声を上げたと。さっき、元プロの漁師の方に聞きました。船の上で叫び声を男たちが上げることがあるって。そういう時はどういう声ですかって言ったら、ヒエとかキャーじゃないですね。うおーって開けるそうですね。だから、うわーってこうみんなびっくりしたんでしょうね。で、恐れたわけであります。そしたらイエス様はすぐ答えます。しっかりしなさい。私で恐れることはないって。ね。イエス様だって言われたんです。で、今日の説教はここからなんですね。幽霊だと思ってたらイエス様だったって。だからその時に、次の言葉ですね。ペテロは、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって言いました。弟子たちは一人じゃなくて何人か船に乗ってたと思われます。まあ、12人で乗ってたかどうか分かりませんけど、乗ってたと思う、何人かね。その弟子の中でペテロだけが言ったんです。もしあなただったら水の上を歩いてここまで来いって言ってくださいって言ったんですね。でも考えてみてください。水の上は人は歩けるでしょうか。 この中で水の上歩ける人って無理でしょ。だから絶対できないことなんです。ありえないことなんです。でもペテロが水の上を歩いてきたので、あ、イエス様が水の上を歩いてきたので、ペテロは絶対起こりえない、ありえないことを求めたんですね。ペテロだけが求めたんです。他の弟子たちは求めなかったんです。他の弟子たちはだから水の上を歩きませんでした。ペテロだけがイエス様に向かって、あなたが歩いているように私にも歩けるように言葉を与えてください、そしたらできますからって言ったんです。ペテロだけは主が語られれば水の上でも歩けるとペテロは信じて、ペテロは求めたんです。他の弟子たちは求めなかったんです。で、ここを説教するときね、ペテロは最初水の上歩くんですけど、その後沈んじゃうんですね、不信仰になって。で、いつもその沈んだ話ばっかりされるんです、ね、そして他の弟子たちはそこで、その後イエス様が来て感動するんですけれども、考えてみてください。ペテロは沈みましたが、沈む前に歩いてるし、沈んだ後にもう一遍ペテロはイエス様に手を引っ張ってもらって2回歩いてる。他の弟子たちは沈みませんでした。だから不信仰って言われなかった。でも水の上を歩くという奇跡も彼らは体験してないのです。ペテロだけが水の上を歩くっていう奇跡を体験したんです。なぜか、彼だけが求めたん、彼だけが信じたん、イエス様がおっしゃれば水の上を歩けるって。だからね、信じる者は神の技に預かれるし、求める者は神の技を見るのです。で、皆さんの前にですね、今山のような問題があったとしても、困難があったとしても、神様に求めるときに、で、神様だったら解決できるって信じていくときに、これね、主から言葉が来るならば技が起こるようになります。本当は証ししたいんですけども、時間がないから今日できませんけど、ペテロはペテロだけが求めたんですね。で、皆さんね、主の十字架の教会ってのはね、ペテロ的な教会なんですね。神に大胆に奇跡を求めていく教会なんです。です、皆さん、その教会に集ってるわけですね。皆さん求めてらっしゃるでしょうか。水の上を歩くってことは人間は基本的にできないのです。ありえないのです。で、もうちょっと理屈っぽく言えばね、水の上を歩いて何になるちょっと理屈っぽい、理屈を言えば、え、水を歩いて何になるって。でも水を歩くことによってペテロは絶対起こりえないことを自分の体で体験した。彼は神様の力と言葉を体験したんです、自分の身をもって。それは彼にとって大差になったでしょう、ね。でなんで、例えば秋元牧師はご自分が今もう、36回目の25歳をしておられます。61ってことなんですけども、もうすぐ誕生日ですね、6月になったら。で、彼は50歳以上は決して生きれないと太鼓判を押された人です、ね。50までは決して生きないと太鼓判を押された人でしたけども、今すごい体力ですよね。奇跡を自分の体で体験してられますね。で、彼は何度か死にかけて本当に死ぬと思ったことを経験してますから、本当に神が自分の体を癒すってことを体験してるし、自分の子供でも体験してますよね。だから神様が癒すってことに対して無理なく信仰があるわけです。あれでしょうかね。で、神様の奇跡とか言葉の力を私たちが自分の人生において自分で体験することによって神をもっと深く知るのであります。で、ペテロは求めたんです。そしたらイエス様は即座に来なさい、カンってね、言われた。そしてペテロはその言葉を信じて、これすごいのは船から出たって書いてあるんですね。29節で、来なさいと言われたと、イエス様は。そこでペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に行ったと。だから何歩か歩いたんですよね、これね、水からこう船から出て、パッて。で、船から出て、向かい風があるときに船から出て、水の上を歩くっていうのは、これは普通、気違い方です。なぜこれができたかというと、この時ペテロは、言ってください、そしたらできますからって言ったら、イエス様は来なさいって言われた。その言葉を信じて、その言葉に立って彼は踏み出したんですよ。言葉に立って、これは信仰、これがからし種なんです。先週話した。ところがその時は水を本当に歩いちゃったん、言葉に立った時には。ところが風がふーっと吹いてきて、風を見たって書いてある。ちょっと風を見るって難しいと思うんですけど、聞いたらさっき風は見れるとは言ってましたね。海の上では風が吹いて、それを、まあ、波になったんでしょうね。で、その瞬間ですね、言葉から目が離れた。来なさいって言葉を信じてるときは歩けたんだけども、 ふっ、くーって風が吹いてきて、はって風を見た瞬間に、来なさいって言葉じゃなくて、俺は人間だって。と思った瞬間、もう歩けるわけないと思うわけですね、当然普通で。それは当たり前だから。その瞬間沈んだんです。で、面白いのは、この後エス様がね、すぐ助けに来るんですよ。助けてって言ったら、助けに来るんですが、助けに来た時に、こう言ってるんですよね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって。ね、エス様がそう言ったから信仰が薄くて、薄いんですよ、確かに。でも考えてみれば、水辺を歩く方がすごくて、溺れるのは普通じゃないですか。その方が普通でしょ。それを信仰薄いって言われたら困りますよね、信仰薄いって。でもこれはね、実は語りかけなんですよ。クリスチャンライフっていうのは、皆さんね、この世の常識の中を、この世の常識に歩調を合わせながら、適当にうまいことやり、こううまいことかわしながら歩いていくのがクリスチャンライフではありません。そういう人生の中には神の奇跡は起こりません。そういう人生の中では神の技は現れません。イエス様を信じたので天国には行けますが、この世の価値観の中で、この世の中に揉まれながら、この世の中の歩みと、そのまま当たり前の世の中として同じように歩みます。なぜか、御言葉に立っていないからです。でも神の言葉に立って歩むときに、人間の常識も神の自然界の原則さえ超えて神は働くことが起こりうるのであります。で、神の言葉に立って歩むときに神の技を私たちは見るんです。なんでこう言ったかというとね、神の言葉に立った時には水を歩いたでしょ。でも神の言葉から目が離れた瞬間、疑いが来て恐れが来て、その瞬間溺れちゃったわけですね。これが薄い信仰なの。で、イエス様言われたんですね。ああ、信仰のせいものだなって言われたんですね。で、薄い信仰は疑ってしまうわけですね。現状に目を向けて考えるわけですね。神がいないからね。でも皆さんですね、ちょっとここでね、そう言われると困るわけですね。なぜ困るかというと、私たちは疑うでしょ、普通。いろんなことが起こったときに。ね。じゃあね、先週も話しましたけど、からしだねってのは何かというと、疑いに立たずに神の言葉に立つのです。で、これは意図しないとできません。普通にしていたら人間は目に見えることにとられますし、感情や思索は不信仰になるんです。これが普通なんです。ではっきり意識して神の言葉に立たないと無理なんですね。佐世保教会でですね、今、賛美隊って言われてるので、山田牧師がですね、賛美隊出ていかなきゃいけない、いけないと思って、ついに出ていきました。奥様と一緒にですね、礼拝が終わった後に。ところがですね、公園まで行ったんですけども、公園に行った瞬間思いました。できるだけ人のいないところを探して、人のいないところで人のいない方に向かって練習してるかのように賛美を歌って帰ってきたって言ってましたよね。やっぱりね、恥ずかしいっていうかあるんでしょうね。で、それじゃあまずいなと思うけど、どこか勇気湧いてこないと。それで、ある時、正解って言ったんですね。ゴスペルクラブを作ったらいいじゃないですかって。ゴスペル教師っていうと、誰かが教えなきゃいけなくなるから、ゴスペルクラブって、ゴスペルが好きな人一緒に歌いましょうって言って、クラブにして一緒にやればいいじゃないですかって。人いっぱい行きますよって言ったの。そしたらですね、彼はそれにすぐ答えて、ゴスペルクラブを、奥さんが中心になってですね、作ったんですね。仕事されてますから、彼は。で、作ったの。で、それはレインボーゴスペルクラブって名前を作った。ゴスペルクラブを作った瞬間、あちこちから招きが始まった。そしてゴスペルクラブで行って、平戸と一緒に行ったらですね、最初その公園に行ったら、ちょうどどこかのグループが、施設の人たちが来てて、その人たちがバーッと集まってきて、いっぱい聞いてくれたとか言ってましたけども、そのうち招かれたんですね。それは教会の人が勤めているハンディを持った方々の施設があって、その施設に来てほしいということになっていくことになったんですね。そしたら、子供たちと親と、なんていうかしょうか、スタッフと近所の方々がやってきて、200人ぐらい集まったそうです。200人ぐらい前でやるんですね。で、彼らは賛美隊としてそこに立って歌ったんですね。そしたら何が起こったかというとですね、皆さんね、いくつもか話しますけど、少しだけ話しますけど、30年間、もう30代の男性の方でね、ハンデを持ってるんですけども、ほとんど笑ったことがない子はですね、もう大喜びで賛美しながらね、体を揺すらしてこう喜びながら賛美してたんですって。それを見たお母さんがびっくりして、この子がこんなに喜んで歌ったのは初めて見たって言って、お母さんがえらく感動して喜んで言ってくれたんですって。そしてもう一つは、その施設があることをあまりこういいふうに思っていない方が近所にいて、ご年配の方で、そのね、教会の方がいつもそこに勤めに行くので、その行き帰り、その人に会うと、こんにちはとか、おはようございますとかって声をかけるんだけど、いつも無視する、意図して無視するんですって。はっきりよく思ってないから。 その人も見に来たんですって。おそらくその見に来たのは聞きに来たというよりも文句言いに来たんだと思うんですね。ところがね、コンサート終わった次の日ね、いつもようにそこに行っておはようございますって言おうと思うと、自分が声かける前に向こうから、あんた昨日出てたねって歌ってたでしょ、頑張りなさいよって言ってニコニコ笑いながら声かけてくれたんですって。でびっくりしたって、あの人がこんなに変わっていいんだろうかって。それから毎日その人が今度は全然笑顔で声かけてくれるようになった。あんまりびっくりして、まあ、それとその30、他にもいくつかあるんですけど、そしてその人がですね、信仰がすごく引き上がっちゃったんですね。で、今回も正解言ったらですね、佐世保で、ものすごいその人元気にしておられました。何かあったらね、賛美隊が出て行った時に技が起こったんです。神の言葉に立って。ところがね、じゃあ彼らは出て行ったんですけど、信仰に満ちていたか。賛美隊歌えばきっと神が働かれると満ちていたかというと、そうじゃない。その今言った、その人、染めた人もね、その人も一緒に立ったんで、一番右端で。あ、ね。そう思ってそうです。私が歌うと音程が合わないって。私なんか歌わない方がいいんじゃないかしら。私は歌わない方がいいんじゃないかしらって思いながら歌ってたそうですね。私が歌ったら帰ってよくないんじゃないかしらとか、思いながら歌ってたって。ね。で、真ん中の人はですね、もう恥ずかしくてですね、早く終わってほしいと思いながら歌ってた。それで、ドキドキしながら立ってましたよね。ね。ドキドキしながら、どうなるんだろうとかと思いながらね。つまりみんなね、いいですか、心の中はですね、私なんかやらない方がいいわとかね、早く終わってとかですね、どうなるんだろうと思ってるわけですね。全然その信仰に満ちてないじゃないですか。だけど、神の約束は、賛美隊として立てば神が働くって約束なんですよ。安らぎの上に神の手があるっていう約束なんですよ。これ言葉なんですよ。約束なんですよ。彼らは心の中はドキドキしたり、もうやめた方がいいと思ってるような状況だけど、実際は言葉に立って歌ってたでしょ。その時、一人との話に働いたんだ、ぐーって。で、今ほんの二つ話しませんけど、他にもいっぱい技が起こった。で、神様は働いたんです。そのどの人の賛美を通しても働いたのです。彼らが神の言葉に立ったからです。で、私たちは心とか感情はね、疑ってしまったり、あるいはこうなんでしょうかね、恐れてしまったりするんですね。でもそこに立たないで神の言葉の方に立つときに、ペトロが水に歩いたように奇跡が始まってくるんです。神の技が人生に現れてくるんですね。で、皆さんね、お互いの人生の中にそういう神の技を見たいと思います。で、幸いね、溺れてしまった瞬間、助けてって言ったらすぐ主は助けに来てくださいました。主は愛の方で、ね、信仰が薄いんだなってね、なんで疑うんだって注意を与えましたけれども、助けてくださいました。これがイエス様です。信仰の歩みをして途中で失敗したらどうしよう、ね、信仰の歩みをしたのはいいものの、途中で失敗したら溺れちゃうじゃないかと思うでしょうけども、主に叫んだら助けに来てくれます。だからね、他の人たちみたいに船の中にいて、ペテロが言って水を歩いて溺れて助け合いの見てる傍観者にならないで、あなたも一緒に神に求めてね、水を歩き出して神の奇跡をお互いの人生に体現しましょう。不信仰になって溺れるかもしれませんが、叫べば主は助けてくれます。でね、皆さん、他の弟子たちは歩いてないのです。神を体験してないのです。ペテロだけは体験しました。求めたものは、信じたものは、言葉に従って踏み出した人は神の技に預かるのです。ね、そのことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。今日は少し駆け足になりましたけれども、御言葉から学べて感謝します。御川の教会にしっかりとつながりながら、神の言葉に私たちが応答して、神様に用意されている奇跡と恵みを共に見ていくことができるように、力強い目を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが届きますので、短く悔やみをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いを神様前に出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、あなたは応えて、体を癒し、心を癒し、一人一人の人生を癒し、家庭を癒し、神の御業を表してください。問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの御名によって体を癒されよ。がんよ、 腫瘍やポリープをイエス・キリストによって滅する、体中から消えてなくなる。イエス・キリストによって関節の痛み、腰の痛み、喉の痛み、目の奥の痛み、イエス・キリストによって聖霊の力を注ぎます。癒されよ。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい恐れを持っている人がいます。この恐れに関して主は言われます。私のところに来なさい。その恐れをあなたから取り除くことができるのは私の全き愛だけです。全き愛は恐れを締め出します。いろんなことをしてもその恐れはあなたから消えません。それを一番知っているのはあなた自身です。私のところに来なさい。私の愛がその全き恐れ、全き愛があなたのその恐れから解放を与えます。あと、御言葉にもっと触れなさい。私は御言葉を持ってあなたを責めるのではなく、御言葉を持ってあなたを励まそう、そしてあなたを癒そうとしは恐れられます。許しの事柄に関して、許してないわけではないんですけど、なんか何かあると深いところでこのそれが出てきてしまう人がいるんですけど、その人はその度ごとに許しを宣言しなさい。そしてその許せなかったその人に対する祝福を宣言しなさい。あなたは祝福を宣言したとき、あなたは勝利を受ける。あなたは解放される。あなたは自由になります。あなたは祝福を宣言しなさい。そのときあなたは自由になれると称せます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせを、短くお願いします。
感謝いたします。それではお知らせをさせていただきます。週報持ちの方は中ほどお開きください。1番、本日礼拝後に各クラスを行います。信頼感謝クラス、洗礼準備クラス、ミニストリー成長クラス、それから預言者学校が行われておりますので、皆さんご参加ください。2番、今週17日の月曜日と21日の金曜日は教会で断食祈祷が行われます。終日断食となりますので、教会でのご飲食は3回のみでお願いいたします。3番、6月6日の日曜日、ふれあいセンターでチャリティーコンサートが行われます。ぜひ皆さんお祈りくださり、またご家族ご友人をお誘いください。4番、今年の白馬キャンプはプレキャンプが7月21日の火曜日に行われ、本キャンプは28から30日になります。また長崎教会、5番ですが、神の島長崎教会サマーキャンプが8月12日の木曜日から14日の土曜日の日程で行われます。ぜひ皆さんお祈りくださり、またお越しください。6番、今週イザヤ牧師は18日の火曜日に昼大分、夜北九州、19日の水曜日昼人吉、夜鹿児島、22日の土曜日に、谷原の商店3周年記念会のために行かれますので、ぜひ奉仕が守られ祝福されるようにお祈りください。7番、感謝の戦士祈祷会が日曜日行われております。8番、御心の新街道へ引っ越せるようにお祈りくださり、また経済を満たされるようにお祈りください。9番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。10番、家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。最後にラジオの案内が出ておりますので、皆さんお聞きになってくださり、またパートナーとなってご支援していただければと思います。よろしくお願いいたします。
何かお知らせありますか？よろしいですか？報告。はい。今日はですね、島本姉妹の妹さんご夫妻、上田さんご夫妻が来てくださっています。歓迎の拍手をしたいと思います。感謝します。本当にありがとうございました。はい。それじゃあ、これで大礼拝を終わりたいと思います。10分後に。